はい、それではついに詩編です。ようやく詩編です。呼ぶ気長かったですけれども、詩編に入ります。今日は一編から五編までいきます。150編もありますので、一編ずつにしたらですね、大変なことですね。3年弱かかりますけど、そういうことはしません。5編ずつ学んで、5編ずつというか、今日は5編学んでいきますけれども、まあ、最初にメッセージの題、言いますと、正しいものと悪者ですね。正しいものと悪者です。ヨブ記の学びの最後のところで、ヨブが私は灰と塵の中で、灰と塵の中で、悔い改めますと神様の前に、へり下ったところを、この学びました。そして、ヨブはこの友人たちとの間の議論からですね、神様の御臨在の中へと導かれて言ったわけなんですね。で、この詩編というのはまさに私たちを神様への御臨在の中に導き、そして私たちが神様を賛美するようにこう指導してくれる、教えてくれる書物です。詩編を書いた人、主な人物はダビデです。73の詩編を書いたと言われます。で、その他にソロモンであったり、あとはモーセもいますね。あとは神殿で、賛美の奉仕ですね、指揮者、聖歌隊の指揮者をしていたアサフとかコラの子ですね、彼らも詩編を書いていますが、圧倒的にダビデが、これらを書いています。で、ダビデの生涯を見るとですね、この詩編を書いた理由もよくわかります。彼が、彼は本当に有能な戦士だったんですが、エルサレムの町をエブス人から奪取した後で初めに行ったことは、契約の箱を賛美と喜びを持って運んでったことですね。覚えてますか？で、王服を着ないで、天布のエポで、まあ、普段着みたいなものです。かなりこう、普段着って薄着っていうか、それでもう踊りながら喜んでですね、はしゃぐような感じで、神様を賛美しました。こういう人物だったんですね。礼拝が好きだった。そして彼が神殿を建てたいと神様にお願いした人物です。戦いにおいても彼はその心を失わなかったんですね。彼が、水が飲みたいな、あの小さな時に育ったベツレヘムの水が飲みたいと言った時に、三人の勇士が、そこはペリシテ人が陣取ってたんですけれども、命がけで、その水を汲んできたわけですね。そしたらダビデはなんと地に流してしまったわけです。で、これはちょうどイエス様が死なれる前にマリアが高価な香油をイエス様に注いだのと似ています。礼拝行為ですね。神様に自分のこの深い分を全て明け渡し、ひれ伏していく、もう全て神様の主権の中に自分を、ちょうどもう手をこうぶら下げるようにですね、もう何も抵抗しないで神様に委ねていく、こういうことをダビデはしていく人でした。そして彼はかなりの詩人です。私たちがこう言い表すことができない感情、心の琴線に触れるようなことも見事に言葉で表現してくれています。だからここ詩編を読むとですね、私たちが通るあらゆる感情、私たちが感じるもの、あらゆるものを取り扱ってくれていますね。 で、その感情の中で神様に罪を告白したり、感謝の生贄を捧げたり、礼拝とか賛美へと昇華させていく。こう、その感情がある中で神様にそういうふうに持っていくわけです。で、予言にまで昇華させることもあり、それをメシア詩篇とよく言われますけれども、自分が体験していることがですね、神様の御霊が、キリストの御霊が働かれてですね、その先のことを、このメシアが、キリストが何をなされるかということをですね、その、語っていく。メシア詩篇があります。まあ、思い出すのが詩篇の22編。自分が苦しんでいる。ダビデ自身なのかなとかって思ったらよく見ると、いや、それをもう、それ、ダビデその、彼自身に当てはめたら、なんかちょっとおかしいなっていうような感じで。そういうものが結構多いですね。で、このようにして、そしてそのメシア詩篇の中で、本当にたくさん、このイエス様のことが、この書かれています。この詩篇という名前、この元々のヘブル語では賛美の書ですね。賛美の書。もうなんか単純に神様への賛美、また賛歌ですね。歌を歌う書物です。では、一編を読みたいと思います。で、この一編は、この残りの詩篇のテーマになるような内容になっています。その前にですね、この第一巻とありますけども、一編から41編までが第一巻です。で、42編から72編が第二巻、73編から89編が第三巻、90編から106編までが第四巻、107編から150編までが第五巻ですね。で、それぞれですね、こう終わるときに章詠、わかりますか、こう神様に、そのまま読んだ方がいいと思いますね。例えば41編の13節だと、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえま で、 で最後の150編はですね、もう全部が荘園になっています。そのようにして、この編集されています。では一編を読みます。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。幸いなことよ。あなた幸せですよ。どういう人が幸せなのか。ですね。否定語、何々ではないが三つあります。悪者の計りごとに歩まず、これが一つ。罪人の道に立たず、二つ。あざける者の座につかなかった。まあ、似たような人物ですけれどもですね。これ、まあ、言い方をどんどん変えています。で、一つ一つ見るととっても面白いですね。例えば、主語が悪者から罪人、罪人からあざける者。そして、この、悪者の何かというのは計りごと。で、次に道。そして次、座。動詞が歩む。立つ、つく、座ると言ってもいいですね。というふうに、こう、変わっています。悪者の計りごとに歩まず、というのはどういうことか。まあ、悪いことを企む、というふうに簡単に言うことができますが、思いから始まりますね。計りごと。その悪いことをするように、私たちの肉が、この、またはこの世、悪魔自身がこの語りかけるわけですね。で、それに従って行動に移してきたら、悪者の計りごとに歩んでいるわけです。この罪人の道に立つ、道に立つっていうのはですね、ちょうど仲間入りするみたいなものです。まあ、卑近な例を出したら、例えばドラマであっても、小説であっても、映画であっても、何でもそうですけども、大体決まってますね。 例えば詐欺事件であるとか殺人事件であるとか、そして、この政治家が何だか何だかとか、もうその道って大体分かりますよね、うん、どういうところに行くかっていうのはもうすぐもう頭の中でこう想像できてしまいますが、それがもう罪人の道ですね。で、私たちがその悪者の計りごとに歩んでいる中で、その公然ともうそういう自分がもうこういうことをやっているという形でやり始めたら罪人の道に立っているわけなんですね。で、次にあざける者の座、このあざけるというのは神様のことをあざけることです。神なんかいるものかです、ね、そこに座っている、傍観的になっている、世の中なんかどうでも、いいこともないし、なんか神なんていないよ、人が作り出してね、迷信だし、これがあざける者の座につくということですけれども、どんどん悪くなっていくわけですね。まず思いから始まって行動に移し、それが生活スタイルになり、自分の人生の道になって、で、あとは無神論者になるわけです。神様を信じている人をもう馬鹿にしていく。で、こういうことをしない人は幸いだよ。たるわけですね。で、今度は、じゃあ何をする人が幸いか。今度、肯定文になって出てきますが、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。この人が幸いだと。幸いというと、なんか、ね、普通の一般的には幸福な人で、こういうことは絶対に思いつきませんね。まあ、いい家を持ってるとか、家庭環境がいいとかですね、いい会社に働いてるとか。でもここでは、主の教えを喜びとしている。主の教えは私たちを悪また罪から引き離しますね。詩編の119編の9節に、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか、あなたの言葉に従ってそれを守ることですとありますが、私たちが神様の御言葉が本当に喜びだということは罪から離れないとできないですね、本当に喜びとしてる。で、喜びとしてて、罪を犯してしまったら悲しむ。悔い改め。で、神様の憐みの方に行く。わけですよね。この人が幸いだよ。で、今度は昼も夜もその教えを口ずさむ。あるいは思い巡らすと言ってもいいですね。心に留めると言ってもいいです。英語だとメディテイトという言葉ですけれども、単に聞いて、ああ、よかったな。このお話はよかった。では、この昼も夜も、朝は覚えてても昼と夜に忘れてしまう。朝デボーションで聖書の箇所を読んで、ああよかったよかった、でも昼仕事をしているとき、また家に帰ってきてからもうすっかり忘れている。これだったらここのには合致しない。で、ヤコブの手紙の中に、鏡を見ているようなものだと、その聞いて実行しない人は、でもう自分の顔を見ないから忘れている、鏡いつも持ってなきゃいけないよと神様がおっしゃってるわけですね。で、これがここで言っている、その、口ずさむ、あるいは心に留めることです。で、この人はどのような状態なのか、例えて話しています。3節。その人は水路のそばに上わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える、はい、水路のそばに上わった木なんですね。この水路、水、聖書の中でたくさん出てきます。イエス様が、誰でも乾いているものは私のところに来なさいですね。そしたら、私を信じる者は腹からってあれ書いてあるね、心の奥底って新海訳訳されても、あれ実は腹なんですね、生ける水がこうほとばしり出ると、それは聖霊のことを言ってっていうふうにヨハネは言いましたが、その御霊の命 それに預かっていく気で上わったわけですね。私たちはそのイエス様のところに御霊の中に植えられたわけなんです。ですよね。勝手にそこに入ってるわけではなくて植えられて、で木のようだと、で時が来ると実がなりその葉は枯れない。このみずみずしいこの様子、そして、この枯れていかない様子、こうすぐに想像できるかと思います。このヘブル語、特にこの詩ですね、まあ、ヨブ記から始まりました。そしてあと預言書もそうなんですけども、ヘブル語で書かれたもの、まあ、旧約聖書、まあ、新約聖書もそのユダヤ人たちが中にいますから同じことが言えるんですけども、抽象的な言葉って少ないんです、うん、具体的にこの表現をしていきます。いろんな言葉を使って表現をしていきます。だから頭の宗教、頭の信仰じゃないんですね。こう行動に移せる、すぐにもう行動に駆り立てられるような言葉になってるんですね。ここ見るとすぐわかりますね。この、様子がわかるわけですね。この、すぐにこう、自分に結びつけることができるわけです。実がなる。イエス様も同じこと言われましたけれども、私がブドウの木であなた方は枝です。私にとどまり、また私の言葉があなた方にとどまるなら、あなた方は多くの実を結びます。また、あそこもそうですね。4つの種類の土の例えでも、良い土の落ちるものは30倍、60倍、100倍の実を結ばせるわけですけれども、世の終わりの時にも、これ文字通りこれが起こりますね。新しいエルサレムのところで、都の大通りの中央を流れているその両岸に命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができたとって書いてありますが、で何をしても栄えるとあります。モーセがヨシュアに対してですね、このこれからヨシュアがイスラエルの指導者にならなければいけないときに、律法をですね手放すなと、話しました。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。まさにここで言っているこの口ずさむということを言った後で、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるというふうに言っています。私たちとかくですね、この神様の御心は何かなって言ってですね、このおみくじ引くみたいな感じで、どちらにしようかなっていうことを待ってることがよくあるんですが、これ見るとちょっと違いますね。行くところ全部栄えるんだよ。だ大事なのは、もっと大事なのはこの御言葉を昼も、夜もこの自分の心に蓄えて主の教えを喜びとしていることをしていればですね、基本的に実を結ぶんですよ。うん。それテクそのもう全てこのそういう何かっていうことではなくて、こう祝福されていくわけなんですね。でここまでが幸いな人です。で次に一気に悪者の話をします。悪者はそれと違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。もうすごい対比ですね。想像できますよね。もみ殻、脱穀するときに、こう、昔の農村では、麦でも何でも、こう、上に上げるんですね。そして風が吹きますから。で、もみ殻が飛んでいくわけですね。そして、下に、殻が飛んだ後の麦が落ちてくるわけですけれども、さーっと飛んでいってしまう。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。これは、地獄の時に、その終わりの時にはっきりと明らかにされます。ハデスの中でもそうでした。ラザロと金持ちですね。ラザロを、こう私のところに連れてきて、ちょっと私の舌を冷やしてくれと。乾いてるんだと。金持ちが言ったけど、深い淵がある。というふうに言って、行き来することはできないというふうにアブラハムが言いました。そして、新しいエルサレムの中においても、この素晴らしいですね、光景が書かれているところで、こう、神様は一つ挿入されているんですね。こういうふうに言われました。犬ども魔術を行う者、 不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるですね。もう明確にその集いには立てなくなるよと。まことに主は正しい者の道を知っておられるですね。正しい者の道という、知っているというのはですね、こうもっと親密な関係、信頼関係の意味での知っているです、うん、実感的に分かっている。だから終わりの日にですね、多くの者が主よ主よと叫んでも、主は、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れて行け、全然知らないって言って、その認知はもちろんイエス様されてるわけですけど、全然知らないというのは個人的な関係あんたとは全然ないよと言われてるわけですね。の意味でのこの知っておられるなんです。で、しかし悪者の道は滅び失せるとあります。滅び失せます、これが第一編なんですが、これからもこの対比がずっと続いていきます。正しいもの、そして悪者です。ですね。どっちかなんですね。真ん中ないんです。で、その悪者が行っていることがあったら、正しいもの、これ正しいものって言ってもですね、これから学んでいくと分かりますけども、神様の恵みに預かっているものです。で、その正しいものは、罪に必ず悔い改めに必ず導かれていきますね。でもその妥協が何一つありません。いやちょっとぐらいね、何かやってても大丈夫でしょ、クリスチャンってやってではないんですよね。どっちかなんですね。でこの対比で続けて読んでいきましょう。その先読んでいけばどんどん分かってきますので、で今度2編なんですが、ここもですね、これからの詩編のテーマになるような内容なんですが、神様の統治、神の国です。ダビデは王様だったんですけれども、彼は強烈に神がイスラエルを支配するんだということを意識していました。神聖政治ではなくて王政なんですけれども、自分自身も神を、もうなんていうのかな、しもべなんですよね、神様の。もう本当に王様で、その神様が王様で、その主権の中に自分はいるんだということが強烈にその意識としてあった人だし、またイスラエルは神様の所有の民だということがはっきりと分かってた人ですね。サムエル記の第2の5章でこう書いてます。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分のためイスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知ったというふうに、神の統治、神様が王である、で対比させて神を認めないその国々、高ぶる者たちに対する裁きも書いてあるわけなんです。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆ら、この油注がれた者というのは、メシアのことですね。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。この枷を打ち砕き、綱を解き捨てようというのはですね、神様が与えておられる法則であるとか定めですね、これを打ち砕こうと言ってるわけです。神様を信じてない人でもその制約の中で生きているわけなんですね。神様、クリスチャンがほとんどいないこの日本であっても、そのいろんな法律が整えられてですね、その制約をきちんと持っています。無神論の国であってもですね、持ってますね。けれども終わりの時になったら、その反キリストはですね、その掟とか法則も変えてしまうというふうにこのダニエル書に書いてありますけれども。で、それがここで言ってる、枷を打ち砕き、その綱を解き捨てようと言ってるわけです。でもこれはもういつもですね、終わりの時に限らず、そういう動きっていうのは起こるわけですね。 なんで私たちが神の制約の中で生きなければいけないのか。で、イエス様が地上におられた時に、ユダヤ人がイエス様をピラトのもとに突きつけてですね、でピラトは厄介なことになったと思いました。でイエス様がガリラヤの出身であることを知って、ヘロデにも任せたわけなんです。ところがヘロデもですね、ピラトのところに送り返してしまったわけですけれども、その時にですね、このルカの23章の12節を見ると、ヘロデとピラトは仲良くなった、それまでは互いに敵対していたのであるとあるんです。お互いに敵対しているのにもかかわらず、キリストのことになると一致できちゃうんです。共通の敵なんですよね。これが世の王たちなわけで、初代教会のクリスチャンたちが、この箇所を引用して祈ったんですね。使徒の働きの4章のところで、ペテロとヨハネがサンヘドリンで尋問を受けた後で、この信者たちの集まりのところに行って、それをすべて報告したらですね、こういう祈りをしたんです。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。今のところですね。そして事実、ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。ここを引用して、ピラトとヘロデのことを話しています。で、このことはですね、ハルマゲドンの戦いの時にも起こるんですね。お互いに敵対し合ってるんですよ、いろんな国が。でも、ハンキリストがですね、絶対的な君主として、この、統一させてはいるんですけれども、ダニエル書の12章を見ますと、この、東からもなんか、軍勢がやってくるわ、いろいろとですね、この、めちゃくちゃになってきて、第三次世界大戦的になります。しかしですね、イエス様が来られる時には、彼ら一致しちゃうんですね。そして、メギドの平野に集結して、そして、なんと戻ってこられるイエス様に、猛攻撃を仕掛けます。核兵器を使うんでしょうか、生物化学大量破壊兵器を使うんでしょうか、あらゆるものを使ってイエス様に対抗していきます。で、私、神様の知識を持っている人はこれ見てですね、お前らバカじゃないのって思うんですよね。だって天と地をお作りになられた神様、全知全能の神様に対して、ぐんと、それはものすごい威力持ってるでしょう。けれども、イチコロですよね。それで4節をご覧ください。天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。バカじゃないと神様がおっしゃられるわけなんですよ。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。イエス様が戻って来られるとき、ご自分の口から出る剣によってそれらの軍隊をことごとく滅ぼされていきますですね。イザヤ書にも書いてますね。衣が真っ赤になっていると、イエス様の衣が戻って来られる時のですね。で、その衣っていうのは、私最初十字架の血なのかなとかと思ったら、よく読むと違うんですね。続けて読んでいくとですね、その世界の軍隊の飛び地たちなんですね。で、黙示録読むとですね、もうこのいわゆる猛禽じゃなくて、肉を食べる鳥って、ワシとかタカとかです、 猛禽類いいんですか、猛禽類はですね、宴会が行われるって書いてありますね。それだけあの死体が積み上がっていると。で血がその、ブドウの酒舟からですね、このブドウの汁が出てくるみたいに血が出てくると。でそこのところですね、怒りを持って彼に告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせると。で6節、しかし私は私の王を建てた私の聖なる山シオンに、イエス様が世界の王として君臨される神の国がこれから始まるということです。ここまで純粋にですね、この詩篇の著者はこの神様の統治を、神様が神様として本当に統治してくださることを主体求めているわけですね。クリスチャンも御国を来たらせたまえですね、まあ、あまりにも世の中のニュースとかに慣れ親しんでしまうと、ロトの妻のようにですね、逆になんかあの未練がましくなってですね、そっちの方がいいやっていう風になっていくわけですけども、この著者は違いますですね。神様の統治を求めてますね。で統治が始まるときに、父なる神様がイエス様にこう言われます。私は主の定めについて語ろう。この私というのはイエス様のことです。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。神の子、神の御子です。メシアが神の御子なんですね。これ明確にここで言ってます。で他の箇所でも、例えば有名なクリスマスの時に引用されるイザヤ書の9章の6節でこう書いてありますね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子、これ一人の子ですね。英語だとサンって書いてあって、まさに御子と同じようになってる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるですね。御子であり、神ご自身であられる方がこのメシア、キリストであるということですね。でここを使ってですね、エホバの証人の人とかは、生まれただから被造物だと。そうじゃないんですね。パウロがですね、宣教旅行を始めて間もない頃、シナゴーグで説教した箇所があってですね、こう言いました。彼は13章の33節ですが、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。イエス様を神様がよみがえらせたことを産んだっていう意味なんです。今日私はあなたを産んだ、復活なんですね。復活が産んだという意味です。だからパウロはローマ人への手紙の一章のところで、巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子でとして示された方、私たちの主イエスキリストです。イエス様、神の子なんですけれども、復活によって公に示されたわけなんです。そのことを今神様が、父なる神様が、イエス様にこのようにしてお語りになったわけですね。で私に求めよ、8節、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。イエス様が再臨されてですね、父なる神様は全てのものをご自分の子に委ね、イエス様が世界の君主となられるわけですね。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。千年王国は今の統治の仕方と違います。絶対なんて言えばいいですか、絶対先制、先制というと意味がちょっとあの否定的な意味がありますね。絶対権威です。絶対的な権力を持ってですね、不義をイエス様がことごとく罰していく、そういう統治です。だから悪いニュース何も一つもありません。すべて正義が、完全な正義が、地に満ちるので、 大丈夫なんですね。それゆえ今王たちを悟れ、今悟りなさい、これがこれから起こることなんだよ、遅くなる前に悟れ、こう言ってるんです。地の裁き司たちを慎め、高ぶるな、慎め、自分を制約せよ、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。王に対してはこの二つの感情が伴います。恐れるということ、また喜ぶということですね。この恐れるといっても畏怖の念ですね。そして、喜ぶですね。本当にこう自分の王様だったら喜びますね、その王様に会えるということで喜びます。で、巫女に口づけせよ、これはもう完全に服従するという意味ですね。これ王に対して行う行為です。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、神様の怒りが来ようとしているよと。今これを悟りなさい、遅すぎる前に悟りなさいと言ってるわけですけれども、本当にこの世の国々はこの連続ですね、相集まってまた高ぶって、聖書の中にも書いてあります、ネブカデネザルが高ぶって、これは私の権力であって私の栄光であってって言っている間に御使いがやってきてですね、彼はへりくだり、半分無理やりへりくだらさせられたというか、そのベルシャサル、その次に王となったベルシャサルも滅ぼされてですね、この連続ですね。で、今もそうです。全ての権威は神から来ているということをローマ人の手紙の13章の1節にあるわけですね。だから その人がクリスチャンじゃなくてもですね、あるわけなんです。自分が支配されているから支配できているんだと。それを超えるとですね、この怒りは今にも燃えようとしている、ここのところに触れてしまうわけなんですね。で、その第一人者はルシファー、サタンですよね。神の領域に立ち入っちゃった、それで、堕落したわけですけれども、天から追放されたんですけれども、最後に、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、本当にこういうごたごたの中を経験しないで、神様の中で身を避けたら幸いですね。ということで、2編が終わりました。今度は、このような敵に、いろんなこういう、今度はその自分に立ち向かってくる敵ですね、その中にあっても安らかでいることができる、ダビデの祈りが書かれています。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌、覚えてますか？アブシャロムはダビデの息子ですね。で、妹のタマルでしたっけか、がアムノンによって凌辱されて、で、その憎しみを抱いて、でアムノンをアブシャロムは殺して、でそれからお父さんと自分との仲は悪くなったんですけれども、とうとう、アブシャロムは、この王権をですね乗っ取る計画を立てたわけです。そのエルサレムの門のところで、その王から裁きっていうか、そのどういうふうにすればいいかっていうふうに助言を求めにですね、この来た人たちに対して、私だったらこうするけれども王は聞いてくれないよと言ってですね、どんどんどんどんこの、アブシャロムに心をなびかせるようなです、なびかせるようなこ、アブシャロムになびかせるようなことをしてってですね、ついに、このヘブロンに、お父さん行っていいですかって言うと、いいよって言うからヘブロンに行って、そこで王であることを宣言させたわけです。そしてかなり多くの人がなびいたんですね。で、ダビデの議官であったアヒトフェルもアブシャロムについていったんですね。で、ダビデと家臣が王宮を出て、オリーブ山を 歩いて登っていってですね、ヨルダン川の方に逃げていったわけですね。その時の参加です。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。セラ。ダビデが人づてで聞いたことなんでしょうか。あるいは彼がそのアブシャロムたちの行動を見て、聞こえてきた言葉なんでしょうか。カッコ書きで彼に神の救いはないということを言っています。単なる敵ではないんです。ここ大事ですね。これからもたくさん出てきますけども、敵という言葉がたくさん出てきますが、悪者とかですね、単なる敵ではない。ダビデが敵と呼んでいる理由があるんですが、それは神の救いはないと言っているところで、神の名を冒涜しているような、神様のことを無視している、反発する、その冒涜する、そういう神様をこう引き下げるようなことを言っている、またその考えであるとか言葉であるとか、そういうものに対する敵な、そういうものをが敵だって言ってるんですね。で、そのアブシャロムたちがそのように動いている中で、その神のダビデはもう救われないよ、神によっても救われないよと。で、これをまあ聞いたか、実際に聞いたか、あるいはその彼らの行動を見て、そういう、まあ、もう明らかにそうであるっていうふうに分かったのか。ということで、彼は、こういう高ぶりの声に対して、戦っているわけですが、ここで最後にセラというふうに言っています。セラっていうのはですね、一呼吸という意味です。だからこう読むときに、彼の神の救いはない。少しこう、沈黙の中に言葉が聞こえてくるわけですね。次に3節で、しかし主よと言ってます。敵がものすごくたくさんいますけれども、しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。主がどのような方であるかを彼は思い出しました。守ってくださる方、囲む盾、また自分にとっての栄光であって、また卑しいところから栄誉あるところに引き上げてくださる、頭を高く上げてくださる方なんだということを思い出しました。で、彼はまた声を上げました。祈りました。私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださる。セラ、祈りが聞かれている。その聞かれたことによって神様の御臨在が分かり、そして守られるということが分かり、それで到底人間にはできない技っていうかことを彼はすることができました。五節を見てください。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。敵に取り囲まれていてもゆっくりと休むことができたわけなんですね。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。どうやって救ってくださるか。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。という形で救ってくださいと。ダビデは言ってますけれども、これ、すごい言葉だと思いません？この思いっきり喧嘩ですよ、これも。思いっきりぶん殴ってですね、そして漫画でも出てきます。漫画で出てくるような場面で花ですね、ブワーって砕かれて飛び散っていくような、そういうことを言ってます、彼は。かなり激しいですね。で、ダビデはアブシャロムに対して、このように思っていたかって言ったら、文字通り彼に対して思っていたかって言ったら違います。それは、読んでいったらですね、サムエル記を読んでいったら分かるんですけれども、アブシャロムが死んだことを聞いたら、彼はですね、もう泣いて泣いて悲しんだんですね。で、彼がですね、ここの詩篇に書いてある通り、文字通り バッサバッサですね、自分の気に食わないものを切り倒していく、この独裁者でもなかったっていうのははっきり分かりますよね。で、結構優秀な軍人でヨアブがいましたけど、彼は結構その血を流すタイプでした。でも彼は最後にソロモンのが王様になった時に処刑されたんですよね。ということはここで言ってることはちょっと違うんですね。で、これはですね、さっきの話につながるんですけれども、その神様のことの、神様のご自身、また神様の働きに対して、また自分と神様との関係にイチャモンをつけてくるですね。そういう考えであるとか相対であるとか、自分の心に語りかけてくる、その肉から来たもの、世から来た価値観、あるいはサタンからの直接の声、これを敵だと言ってるわけです。彼が神様との親しい交わりの中でそれを阻むもの、また神様を本当に親し、本当に神様を情熱的に求めているので、神様の統治に触れていくもの、これを高ぶりであり悪者であり不義だというふうにダビデは言ってるんです。ですから私たちクリスチャンにも十分に適応できます。敵を愛しなさいというふうに私たちは教えられていますけれども、と同時にですね、新約聖書を読むとクリスチャン生活は戦争状態なんですね。これ簡単に言います。よく普通に聞く言葉ですけども、ローマ人の手紙の中で私たちは罪に対して死にました、古い人はキリストに十字架につけられました、御霊に導かれれば肉の行いを殺すことができる、これ全部生きるか死ぬかですよ。戦闘の極限状態でしか使わない言葉を平気で使ってます。私たち自分自身で肉の誘惑、この世との戦いをやろうとしたらできないです。でもダビデのように全部神様に持ってって砕いてください、滅ぼし尽くしてくださいですね。で、彼は本当に激しい頬を打ち、歯を打ち砕いてください、でも十字架につけるっていうのもかなり強い言葉ですね。肉の行いを殺す、殺してしまいなさいというふうにパウロは言いました。同じです。ここだから私たちがディボーションを持って神様に祈るときにですね、こういう祈りをすることができるわけです。私たちの祈りを阻むもの、そのあざけるものですね、これに対して神様どうか打ち砕いてください、ぶん殴ってください。実際にもう神様ぶん殴ってくださったんですけど、イエス様に会ってですね、その罪とがっていうのをイエス様の上に置かれて、けれどもその交わりの中で感情的な感情ですね、その感情においてこうやって祈っていくことができるわけなんですね。で、8節、救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように。神の所有の民とされている者たちに対する神の祝福を願う祈りで終わってますね。本当にもうこう神様との関係、それをですね、もう情熱的にこう求めていることが分かりますね。この最後のところでも、あなたの祝福があなたの民の上にありますよ、悪者は滅びよということです。で、4編です。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌、弦楽器という楽器が出てきました。また指揮者のためにとありますが、これはもうその神殿における聖歌隊が導くものですね。先ほど言いましたように、このアサフであるとかコラの子であるとかですね。で、それに合わせるダビデの賛歌です。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。ゆとりを与えてくださいました。さっきと同じことをダビデは言っています。で、ここで新しいことは、 義なる神、私の義なる神、私の義である神なんですね。これどういうことかと言いますと、私たちいろんな人から評価を受けます。で、私たちは人と比べて、こう自分はどういう人物かというのを見ていくわけですね。まあ、人がこれは普通であるとみなされるところに従ってそれに比べていくわけなんですけれども、神様を信じる人はあくまでも神様との比較なんです。だから三条の水訓の中で、祈る時も善行する時もただ道地からの報いを気にしなさいとイエス様が言われたわけなんですね。裁くのは主なんだ、だから私の義、私が正しいことをしているのかそうでないかを測る方は神なんですよと。ということを今ここで祈りの中で、祈り、求めているわけなんですね。で、次に、人の子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを主体求めるのか、セラ。普通の人たち、一般の人たち、神様を信じない人たちのことです。この人の子たちを。いつまで私の栄光を恥ずかしめ、私の栄光、神様ご自身ですね。だ、自分が神様を信じているということで、なんだよ、そうですか、ああ、そうですか、いろんな評価を受けます。それに対する言葉です。虚しいものを愛して、まやかしものを主体求めるのか。神様なしの議論っていうのは虚しいですね。またその解決方法はまやかしですね。なんでそんなものを主体求めるのか。と言い返しているわけです。で、3節。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。聖徒たちは特別に扱われてるんだぞ。言い返しちゃった。子供のなんか嫌みたいな話ですね。疲れてるんだぞ。で、それは何かって言ったら、自分が呼んだら主は聞いてくださる。祈りが聞かれるっていうのが特権だよと。私たちがここまでですね、本当に祈りを大事にしているかなんですけれども、他の人たちと自分との違い、神様が聞いてくださるんだということですね。でですね、ここまで読んでですね、いや、こんなことをいつも思ってたら未信者の人と付き合うことできなくなっちゃうじゃん、ですね。で、よくこういう評価を受けますね。クリスチャンはですね、自分たちを特別視してですね、で、こう同じ立場に立つことができないとかですね、この壁を作ってるとかですね。けれどもこれはダビデがその自分の心の感情のこの深いところで行っている作業ということを忘れないでください。そこにおいては本当に区切り、区別、仕切りが必要です。未信者と信者にどういう交わりがあるかというのはこういうことを言ってます。で、終わりの時には天国と地獄の差があるわけなんです。もう本当にはっきりとした差があるわけなんです。で、いつも私たちは生活の中で特に感情面でその中で押し寄せてこようとするわけなんですよね。こう交わろうという動きがこうザーッと出てくるわけなんですね。自分も弱いからですね、本当に、自分に対しても言い聞かせなければいけない部分もあるし、またはそういう周りの状況があるからそれがそうではないと言ってですね、退けていくっていう作業を常に行っていかなければならないわけなんですね。で、4節、恐れおののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り沈まれ、セラ。義の生贄を捧げ主により頼め。これはそのさっきの人の子らに対してですね、お前らも神を信じろとこういう感じで言ってるわけなんですね。そして多くの者は言っています、 誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。この鍵括弧の中にある言葉なんですが、これはですね、誰が俺たちに良い目を見せてくれるのか、何が良いことがあるのかという意味なんです。誰かっていうとなんかおかしいな、誰がですねの方がもっと通じると思うんですが、こう悪いことがいろいろ起こってですね、世の中暗くなってって、もう何もないじゃないかと。違うよと、クリスチャンは違うんだと、神を信じてるものは違うんだ、だから主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。私たちには希望があるんだ、そしてそれが違う、その何も良いものはないなんていうことはないんだということを分からせてくださいということです。あなたは私の心に喜びをくださいました。喜びですね。クリスチャンの特徴が喜び、その絶望的な状況の中にあれでもその喜び、これが違う。だから光、それがあなたの御顔の光ですよ。私たちに喜びをくださいますよ。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。不眠症への対処法がここに書いてますね。で、この前、2日前かな、新聞読んだらですね、不眠症の、特集が組まれてました。で、面白いなと思ったのは、体動かさないから結局疲れを取る必要がないから寝れなくなっちゃうんだっていう分析もありましたね。で、面白いなと思いました。日本は本当に便利だなと私思います。便利だから夜遅くまで起きて、でそんな睡眠がなくてもですね、動けますね。あまり気持ちよく寝れないですね。やっぱ運動しないとですね、その運動というのも生活の中で必然的に行っている運動の方がいいんですね。でそれをやってない、けれどももう一つ書いてあったのは人間関係です。ストレス、特に女性が多いって書いてました。女性の人をこう見下すわけじゃ全然ないんですが、自分の中で対処していく、そして人と人を自分を比べていく、その摩擦が多ければ多いほど寝れなくなっちゃうんですね。で、今ぐっすり寝れるダメでは一体何なのかって言ったら、それを退けて神様の祈りの中で、お前ら邪魔だと、お前らも神を信じろと言ってですね、私はもう神様とのこの祈り、喜び、我が道、私は神の道を行くという我が道を行くっていうことを彼は行っているので、ぐっすりと平安のうちに寝ることができるわけなんですね。では5編に行きます。指揮者のために、また聖歌隊の指揮者のためにですね、フルートに合わせて、この違う楽器ですね、ダビデの賛歌。私の言うことを耳に入れてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。また同じことをこう段階を踏んで3つ言ってますけども、私の言うこと、私のうめき、私の叫び声、わかりますか。言うことってのはちゃんと言葉になってるわけですよ。けど、うめきっていうのは言葉にならないものですね。今度はもう叫びです。主よ、助けてください、わーですね。わかりますか、この切実さがですね、どんどんこう深くなっていってるわけです。で、最初に言うことを耳に入れてください、言ってるから耳にそれ入れてくださいとこう言ってるわけですね。で、次、うめきを聞き取ってください、そうやってうめいてるんですから聞いてもわかんない、聞き取ってください。で、次に叫び声を心に留めてくださいですね。その叫び声っていうのでもですね、この人の叫びがあるっていうのは聞き、その何ですか、単にですね聞いてるだけではわからない、理解できないですね。心に留めてあげないとわからないですね、ということをしてください。で、私の王、私の神、 ダビデはもう自分が王様であることを神様の前では忘れて、神様が王だって言ってるんですね。私の王、私の神、私はあなたに祈ってます。でなんでこんな祈りしてるか、いつやってるかっていうのが次に書いてあります。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。朝にこういう祈りをしてるんですね。切実なうめきの祈りを彼はしています。で本当に彼の素晴らしいところ、自分に弱くなっていることです。これから悪者の話がまた出てきます。朝に祈っています。なんでかって言ったら、また戦いに出ていかなきゃいけないからです。私が朝祈るときに眠くてですね、ぼーっとしながら祈って、でなんかちょっと通過儀礼っていうか義務っていうかって感じでですね、なんか身に入らないっていうか、へりくだりが少ないんですね。本当に自分はあなたなしには、あなた様なしには何もできない、これからいろんなこの世の中ね、また生活の中に入っていくのにもうできない、どうか聞いてください主よ、でこういう祈りを最初に捧げてるわけなんですね。では4節、あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不幸を行うすべての者を憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者とを忌み嫌われます。誇り高ぶり、また不法、偽り、血を流す、欺くですね。これをすべて神様が憎まれるけども、それに満ちているところに行かなければいけない。だから朝焼けにあなたのために備えをし見張りをするとこう言ったわけですね。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。ずっとこれ対比が続いてますけど、私は聖なる宮に行きますよ。で豊かな恵みによってって書いてあります。神様の前に行くときに憐れみとか恵みって書いてあるんですね。だから正しいものって出てきますけれども、その正しいものの、この聖書で言ってる、この詩篇の中で言ってるのは、先ほども言いましたように恵みによって正しいものとされているということです。神様の陣営にいたら正しいものなんです。神様の恵み、憐れみの中に預かっていたら正しいものなんです。でそういう神様の良さに預からないで、自分だ、自分がやってるんだ、神なんかいないんだって言ってるのが悪者なんですという区別なんですね。で私たちこれ忘れてはいけないですね。調子いい時にはですね、一生懸命祈れるけど、調子悪い時には祈れない。これ行いに頼ってるんですね。憐れみの御座に近、恵みの御座に近づいて憐れみを受けるために、助け、鬼にかなった助けを受けるために大胆に近づこうではないかと、ヘブル人の手紙に書いてあるんですけれども、行いでですね、この近づいていってしまう傾向がありますけれども、そういうことをダビデは一切しませんでした。豊かな恵みによって、自分は本当に罪深いものだけれども、恵みによってあなたに近づいていきますね。8節、主よ、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。面白いですね。ちょうどガードマンみたいな、ガードマンっていうかボディーガードみたいなもんですね。そして道案内人みたいなものです。こう危険な地域をですね、歩かなければいけないけれども、そこで安全なところはどこかとかですね、よく見てこう導いてくれるというのがここに書かれてるんですね。ちょうどそれを行ってくださいと。で待ち伏せしているものっていうのは一体何か、 彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。口で言うまやかしです。で、それを言うこと聞いちゃったら破滅へと向かいます。そんなのでいっぱいです、世の中で。ここ9節なんかよく聞く御言葉なんですけども、ローマ人への3章の13節でパウロが引用してるんですね。すべてのものは罪を犯して神の栄誉を受けることはできずの手前のところで彼はここを引用して、つまりすべての人にあるこの堕落した性質なんですね。かなり強い言葉ですけども事実でしょう。で、神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように。彼らの甚だしい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。激しい祈りをまたしています。罪に定めてください。これもさっき言いましたように、その自分を待ち伏せしていますからですね。自分が神様との関係がですね、それでその交わりがそれによって妨げられていくわけですよね。定めてください。もうイエス様にあって定めてくださったわけですけれども、それを適用させていく祈りを私たちはしていかなければいけないわけですね。こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。わかりますか？待ち伏せしているものをですね、たくさんいるけれども、神様が義によって導いてくださった結果ですね、喜んでいることができる。交わりを保つことができて、喜んでいることができる。あなたが私、彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように。ですね。あなたがかばってください。神様、あなたがかばってください。そして皆を愛する者たちがあなたを誇ることができるようにしてください。もう全部このあなたのゆえに、あなたのために、本当に神様に対する情熱がここにあります。主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼らを囲まれます。愛で囲んでください。いいですね。神様って愛されてるんだ、こうちょこっと感じるんじゃなくて、いつもこうもう実感して、本当にどこ行ってもこう感じられているという状態ですね、というふうにしてくださいと言ってます。こういうこと感じで、ずっと続いていきますけれども、親しい交わりをこう妨げるようなものが敵であり、悪者であり、そして恵みによって私たちはあなたに近づきます。その神様と自分の民との関係、神様の民との親しい関係について、まあ、これからもどんどん続いていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、本当に、ここまで祈ることができることを知ることができ感謝します。どうかこれからの学びも通しても、私たちの心感情を柔らかにしてくださって、全てにおいてあなたに明け渡していくことができるようお導きください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン、
アーメン。